じゃあ改めて、来ない人待ってても仕方ないんで
始めさせていただきます。
よくおいで。
はい、
で、まあ結構自分のこと知ってる人も多いと思うんで、はい、まあまあみんなメルマガ読んできたと思うんで、大体まあまあ自分のことはいいとして、こっちの自己紹介する？
あ、はい、まあ後でパワーポイント使って自己紹介していただくんですけども、名前は橋本ひろきと申します。はい、真面目にちょっとやるんじゃない、後でまた自己紹介させていただきますので、今日は貴重なお時間いただいてお越しいただきありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。
ファイナンシャルプランナーです。で、まあ上野にね、今事務所あるんですかね。
そうですね、
思って一応社長として24、
そうですね、
今年24でやってます。俺は多分20歳ぐらいの時からひろき君が、21ぐらいの時から知ってて、飯を与えて出世払いを待っていますね。さぞかし将来いいものが返ってくるんだろうと。で、今回はまあお金との付き合い方セミナーっていうことでやっていくんですけど、まあまあ自分も話すんですけど、橋本君が話す方が結構細かい話、まあ、具体的なお金の使い方みたいな話をしてもらう、保険とか、なんだろうね、節約とか、まあ、細かい話をしてもらう。自分は結構抽象的な話をしていこうかなと思っています。大きい話ですね、マクロな視点で、日本ってどうなるの、経済ってどうなるのとか、そっちの方向の視点で話していこうと思います。まあ、前回のセミナーと違って結構シビアです。で、前回はね、ここぎっしりだったんですけど、セミナー会場、まあ、今回は音声の人がこの3倍、4倍ぐらいいるのかな。で、音声の人が多いんで、音声の人にも伝わるように話さなければならないという面倒くささ、直接来いよと。で、まあまあ私たちがね、今生きてるこの世界でお金を介在させないで生きていくことができると思う人、金を使わないで生きていく、まあ、ぶっちゃけ無理ですよね。生きていく上では切っても切れない関係なんで、お金っていうのは。でもちろん個人的にはあればあっただけいいし、ないよりあった方がいいですけどね。で、まあ、そんな大切なものでね、ある日にも関わらず私たちお金についてはほとんど知らない、細かいことし習わないと思うんですよね、学校で。学校で自分もお金について習った記憶はまあほとんどない気がするんで、あんまり学校にね行ってなかったってのもありますけど。だからまあ子供の頃からお金についてはなぜかね、タブー、禁止みたいな、危ないものみたいな感じな扱いですし、実際にみんな結構自分も無知だったんですよね。自分の親もお金の話はしてこなかったですね、子供に。まあ、したくないんでしょうけど、なんですかね、あれね、まあ、お金はとりあえず貯めとけと、その一点張りで、何があるか分かんないなって言い続けて、もう俺26年来てるんですけど、今のところ何もないんですよね。だからまあまあ、だからこそお金の稼ぎ方とか使い方、守り方、本質、もしくは付き合い方みたいなものを今日、まあ話せたらいいかなと思っています。まあお金を稼いでるからお金の問題を解決するっていう話でもないんで、お金いっぱい稼いでいるけどお金にめちゃめちゃ振り回されてる人っていうのもめちゃめちゃ身近に多いんで、いくら稼ぐかよりもやっぱりどう付き合うかの方が大事なんで、自分1年で延べ1000件はコンサルやるんですけど、お金の悩み、お金の悩みっていうのは意外と多いテーマの一つでもあるんで、まあ、一番多いのは人間関係ですけどね。でも人間関係もお金のせいでこじれるってこともあるんで、特に夫婦とかは。で、まあまあ一つの大きなテーマってことですね、お金っていうのは。まあ、例えば年収1億円稼いでる友達がいるんですけど、けど不安で不安で仕方ないらしいんですよ。 まだ29ですよ。まだ29でそんな稼いでるんですよ。なので不安で不安で仕方ないんだって。これあんまり具体的に言うと誰か分かっちゃうからな。
どういう治療で？
だから分かっちゃうからね。結構有名な人だから。まあまあまあ、まあ太った方ですよ。
ああ。
で、まあ1億円も稼いでるのに、1億円稼いでたらね、いい家住んで、いいもの食べて、素敵に暮らしていけばいいと思うんですけど、俺は不安で不安で、もういいところにも住めない。1億円稼いで家賃9万円ですからね。ってなりますよね。なんでもっといいとこ住んだらいいじゃんって言っても、いや不安とか。いつお金がなかなか分かんないから。だからまあ稼いでも不安はなくならないということですよね。なんか年収2億円だけど1円も貯金はないっていう人もいますし、全部何かに消えているんですよね。まあ、その人はまあシンプルに酒女ですけどね。なんでまあまあお金稼げばいいって話でもないってことですね。なんでまあお金のあれこれ知っていい使い方の良さを知ってもらった方がまあ意義深いと思うので。でさっき言ったように自分が抽象的な本質的な話をして、ひろき君が実際にお金をどう使うのか守るのかっていう話をしてくれます。で今日のセミナーで明日からはこういうふうにお金の使い方をしていこうとか回していこうみたいな、まあ、具体的な一つの指針みたいなものができれば、まあ、持って帰ってもらえれば幸いかなと思います。皆さんねそんな緊張しなくていいですよ。慣れてる人はいいですけどね。めちゃめちゃゆるゆるなんでね。この間のセミナーでもなんか感想いっぱいもらったんですけど、こんなに緩いセミナー初めて参加しました。スーツじゃなくていいんですね。悪かったね。今日に至ってはもう T シャツやばいぐらい緩い。前回より緩い。で、まあまあ、まず具体的な悩みに入っていく前にいろいろ質問をしたいんですけども、いろいろというか、まあ、一つ質問したいんですけど、じゃあこのセミナーに参加した理由は何でございますかということだね。じゃあ、和田君。寝坊してきたから、なんで参加した？
いやちょっとこれからまだ長い人生あるんで、早いうちに。
あと6年ぐらいだもんね、人生ね。
まだ60年ぐらい。いや今のうちから知っといて。
まあ知っといて損はないから、
そう早めに対策を練れたらやりたいな。
和田君今年25？
いや今4です。
あ今4、はい、今年4？
今年4です。
同い年じゃない。そうかね。永田さんはなぜ参加したんですか？
最近仕事を辞めて専業主婦になったので、単純に収入が減ったんですけど、うんうんうん、まあ、そこで、まあ、家計をとかつけようかなとか思ったりした時にこのセミナーの募集があったので、これを金融のちょっとお金について考えたいなと思って。
そんな気がするんでね。 イミングですね。じゃあ、あれだな、池田さんでしたっけ。当たった、よし。ピンチな状況なんで、大事なところだけ。時間が余ったらお金の歴史みたいなことも話したいんですけどね。とりあえずお金の歴史っていうのは余らないと話さないということで文章に書きますんで、まず何か話すかな。一言かな。意外と早速難しいと思って見るかもしれないですけど、そんな難しい話はありません。まあ言ってしまえば、僕ら今後の日本の景気ってどうなっていくんでしょうかねってことを話したいんですよね。じゃあこの中で今後日本の景気は、おっと誰ですか。あ、どうぞ。
1時間も
2時間。
時事ってなったらやばい、超遅刻した。
大丈夫大丈夫。日本の景気は今後良くなっていくだろうと思う人。でオリンピックもあるし、アベノミクスもやってるし、時代は明るいんじゃないかと思う人。絶望的な答えですね。じゃあ今後不景気になっていくんじゃないかっていう人。じゃああんま変わんねえんじゃねえかっていう人。良くもならず悪くもならずこのままじりじりといくだろうと。ひろき子は
総合の不景気は強いと思うんですけど、また景気が回復する時期が来
る。なるほどね。で、まあまあまあ、まず景気って何なんですかっていう話をしていきたいんですけど、景気って何で決まると思いますか。景気がいい、景気が悪いっていう話は、まあ、みんな耳にすると思うんですけど、今みんな景気悪いと思ってる人、いいと思ってる人、おお、ちらほらいますね。どっちでもないって人。なるほどね。じゃあ景気はどうやって決まるのかっていう話なんですけど、今質問した結果、日本の景気がどうなるか判明しました。将来、今の質問で全部わかる。将来の景気って、景気って何なんですかっていうと、もうすんごい注釈して話すと、国民の未来に対する気分ですね。まあ気分の風景が景気なんで、皆さん将来日本は良くなっていかないだろうといった時点で、将来景気が良くなっていく可能性は極めて少ないってことなんですよ。まあ、景気って何、まあ、政府はね、景気良くしようと頑張ってるわけですけど、安倍さんとかね、麻生さんとかね、頑張ってるわけなんですけど、景気っていうのは漢字の通り国の気分とか国民の気分の影です、投影です。まあ、言い方を変えるんだったら、将来に対して明るい展望、明るい予感、 将来きっと良くなるだろうっていう希望があるかどうかがそのまま景気になってくるんですよ。まあ、日本が景気良かったことを思い出してみてほしいんですよ。未来希望溢れてませんでしたか？いや俺生まれてないけど、俺はもう失われたね、失われた世代ですから。俺高度経済成長期を味わったっていう人、希望は何かありました？今より雰囲気は良かったですか？バブルを味わったっていう人いますか？じゃあバブル世代あんまりいないね。いないはずないんだけどね。いないはずないんですけどね、まあいいまあ、国民の、ね、気分とか、予感、未来への、まあ、未来への信頼みたいなものが、まあ、景気経済にそのまま反映されるっていうことなんですね。普通に戦後とかめちゃめちゃ経済伸びましたけど、要するにここから日本は復興して良くなっていくだろう、どんどんどんどん進展していくだろうっていう明らかにいい予感があった。で、まあ、その予感に基づく政策も打ちましたけどね、いろいろ。バブルの頃も、まあ、予感があったのか知らないけど、とりあえず金は儲かりそうだという雰囲気はあった。不動産を買えば儲かるだろうという雰囲気はあったんで、とりあえずみんな金は払うわけですよ。そうすると、まあ、景気は良くなっていくってことなんですよね。逆に言えば結局この国民の未来に対する気分とかいい予感がないとどうなると思いますか？人は今みんなどうしてるんですか？川田君は今お金をどうしようと思って、
使わない、
うん、最悪だね。そう、つまり未来に対するいい予感がないからお金を使わなくなるんですよ。要するに、まあ、投資もしないし消費もしないし浪費もしないし無駄遣いもしない。とりあえずコツコツコツコツコツコツコツコツ郵便銀行に貯めておこうと知らされるとね、そうすると経済回らないんですよ。そうするとますます景気は悪くなるんですよ。だから将来の予感がないと、いい予感がないとそもそも景気が良くならないっていうのがまず第一ポイントなんですよ。だからみんなにどうなると思いますかって聞いて、良くなると思いますかって言ったら誰も手を挙げなかったんですよ。その時点で景気良くなる可能性は極めて低いんですよ。要するにみんなやばいだろうなって思ってるってことは自分のお金を守りに走るんで、要するに今ね、日本っていう空気が守りに入ってる空気ってことですよね、お金に対して。そうすると景気が良くなっていかないってことなんですよ。まあ予感がないと投資もしないし消費も浪費もしないし企業もしないしお金を使わないで守るようになるってことですね。で貯金とかに走っていくってことです。そうするとまあ世の中にお金が循環しなくなって景気が悪くなっていくと、まあ、こうならないために今日本の政府はあれこれあれこれやっているんですけど、具体的に今ね、何やってるかって言ったら、ここに書いてあるね、アベノミクスリンゴとに失敗しましたけど、アベノミクスやってみても失敗しましたと。オリンピックもね、やってみてるんですけどね、オリンピックは将来の明るい展望になるんじゃないかと思いきや、めちゃめちゃみんな興味ないんだよね。全然景気回復の要因にならなかった。俺の奥さんもお父さんは儲かってますけどね、建設業なんで。まあどっちの業界は儲かってるんでしょうけど、まあ、まあ国民全体としてはそんなでもないって。まあまあ決して日本の将来はみんな明るいと感じていないし、まあ俺も日本の将来は明るいよとも言えないです、特に。まあだからこそ経費が悪いと。例えばね、これからじいさんばあさんが増えていって若者一人で何人支えなければならないとか、あと何だろうね、全てが、ね、地方は消滅するとか、地方の何割が消滅するんだったら自治体のほぼほぼすごい確率で消滅する自治体が合併合併で、なしまあまあ2030年ぐらいにはね、もう火葬場が足りなくなる、お墓が足りなくなるとか、まあ、どんどんどんどん年収も下がっていくでしょうし、ということでまあ明るい未来がない悲しい日本なわけですよ。 あそういう時代だからこそどういうふうにお金使っていくのかって話なんですけどね。まあこれから日本で景気が良くなっていってお金や収入が増えていくとはぶっちゃけ考えにくいってことですね。そんなに会社員普通に会社勤めしてて昔みたいにね、200、300万ぐらいで大卒が入ってじゃあ40には600万になって60には800万になってるのか1000万になってるのか年収がねまあないだろうとまあないよね、まあ、ちょっと絶望的な話ばっかりしてるんですけど
悲しくなってきたね。
あ、言うの忘れてました。質問があったらその場で言ってください。もうその流れとかどうでもいいんでぶった切ってはいって言ってください。何喋ってるか忘れるんで。なんでね、そういうことを踏まえた上でどうやってお金を使っていくかっていうことを考えてきたわけですね。でちょっとね余談なんですけど、アベノミクスから何やったんですか。知ってる人います。あいつ、安倍晋三何やったんですか。家計学園以外に何やったんですか。家計学園はあいつじゃないのか。森友アベノミクスって一体どういう経済政策だったんでしょうかって。
金融緩和と
金融緩和と
財政出動とな
んかいろいろありますよね。金融、3本目やったやつですよね。まあ、金融緩和してまあ、企業とかお金払いも良くなってで国民の消費を増やそうっていう話なんですけど、まあ、アベノミクス一言で何を目指していたのかというとインフレを目指してたんですよね。インフレとは、まあ、物価の価値が上がる、物価の価格が上がることです。今日108円で書いているはずが1年後には110円ぐらいになっているようなことをやりたかったんですよ。すでに物価が上がるイコール好景気ってことなんでね、バブルの時とか土地代どんどん上がっていったでしょ。ああいう風にどんどんインフレを起こしたかったんですよ。でそのために3本の矢っていうのをやってみたんですけど、まあ、3本目を出せに至らず1本目の矢で折れるっていう1本目の矢でしくったんですよ。だから2本目3本目どうでもいいです。失敗したんで。でアベノミクスは結局何やったのかっていうところ面白いんですけど、どんどんお金を吸ったんですよ。まあ日銀が吸ったんですけどね。要するにどんどんお金の流通量を増やしてみたんですよ。ジャブジャブジャブジャブ。どんぐらい増やしたと思いますか。この2、3年で。社長。1.3倍、2.7倍。そうなんですよ。要するに景気が良くなくないのにお金だけとりあえず吸ってみたんですよ。そしたら景気良くなるんじゃねえかと思って、そしたら吸ってはみたものの景気が良くならないという大事件が起きてきて、ただただお金の価値だけ下がってきた。要するにね、お金の量が増えるってことは1円あたりの価値が下がってくるってことなんで、要するにインフレしてないのにお金が増えちゃったって、なんじゃこりゃっていう状況になってるわけですね。3年で 2.7 倍ってえぐいですからね。もう400兆円ぐらい流通してるらしいですよ、日本に。やっぱりね、ちょっとお金の歴史も話したかったんですけどね、そっちの方がきっと分かりやすいと思うんで。お金ってまあ皆さん幻想なんでなくてもすれるんですよ、ジャブジャブと。本当は400兆円なんていう数字はこの世にないんですよ。けどすれちゃってるっていうのが今経済の怖いところなんで。でなんでこうやってお金どんどんジャブジャブ吸ったらインフレが起きて給料も会社が多く払って、そうするとみんなの給料も増えて、そしたらみんなも消費、浪費、投資にお金使うだろうって思ってこうやって増やしたんですよ、政府は。けどまあみんなお金使わないし、 インフレしないし、なんでそうなっちゃったのかなっていうのが大事なんですよね。なんでみんな使わないんですか。給料は確か増えてるはずなんですよね、地味に。でもみんなお金は使わない。結局せっかく増やしてあげたのになんで使わないのかっていうのがさっきの話です。未来がやばい気がするからとりあえず貯めておこうっていう方になってくるんですよね。でしかも今怖いのが、とりあえず貯めておこうっていう考え方はまだしも、銀行に貯めておこうとも思わなくなってきてるんですよ。タンス預金だとですね、タンス預金してる人、タンス預金派はいないですね。よくそのお客さんにタンス預金してる人がいる。
あ、一人いました。
いた。
お葬式代、
あ、200万ぐらい、
はい、200万ぐらいはもうタンス預金。
うん、タンス預金と銀行預金何が違うかっていうと、銀行に200万円預ければ銀行は200万円自由に使えるんで、そのね、預かった分は。でもタンス預金されちゃうと銀行にお金が増えていかないんで、まあ流通するやっぱお金は減ってくるんですよね。じゃあなんでみんな銀行にお金預けなくなったのか、なんで預けないんですかみんな。今金利ってどんぐらいですか、銀行の。 0.01%
とか。
まあそうだよね、でこんぐらいだよね。1億円預けていくらになるんだこれ。1億100円ぐらい もうちょっといいんですか。1億1000円。なんでバカらしいんだって言うとみんな預けなくなるわけですよ。預けてても意味ねえもん。でもね、バブルの頃とかってすごい金利が高かった。 3% とか 5% とか 7% とか 8% とか。あ、そしたら100万円預けてたら108万円になって帰ってくるんですよ、昔は。そうするとみんな預けるじゃないですか。ほっといても金増えるんですよ。そうすると経済も回ってたんですけど、今の時代ってお金預けてもね、1円ぐらいしか増えないんで、結局お金も預けない。で結局お金が流通し、守っておこうっていうふうになってきた。これは全ての悪循環ですね。でこれをね、実は流動性の罠っていうんですよ。まあ、聞いたことない人なんですけど、経済でよく言われるんですけど、要するにお金をどんどん吸って物価を上げていけばきっと景気が良くなるだろうっていう前提のもと経済政策を始めてみても、結局未来に対する明るい希望とか需要がないんだったら流動しないっていう、止まっちゃう、ピタッとお金の動きが。だからただただお金の価値だけが下がっちゃうっていう現象が起きちゃうよっていうのが流動性の罠で、この流動性の罠に引っかかったのがアベノミクスってことですね。なんでまあまあこんなのざっくりしとけばいいですよ。こういう風にミスったんだね。まあね、海外だとまだ金利高いところもあるのかもしれないけどね。まあ海外の銀行に預けられてもね、日本としては困るもんね。要するにお金について一つ知っておいてほしいのが、お金は動かなくなると死ぬってことなんですよ。死に金、生き金とかって言うと思うんですけど、死に金にしないのが一番大事なんですよ、自分のお金を。まあ、マクロな視点で見てもこういう国レベルで見てもそうですし、個人レベルで見てもどれだけお金っていうのを死に金にしないか、そのためにはどんどん使おうってことですよ。みんながどんどん使わないと景気良くならないんで、貯金を増やしたいと思って来たという人には秘宝です。貯金やめましょう。いや、やめましょうとは言わないですけどね、ある程度あればいいですよね。で自分がこの経済とか金融というものを考えたときに一番の悪は何なのかっていうと貯金っていうのについて、貯金が個人はともかく、個人はいいですよ、安心するんで、けど国は滅びます。ひろき君が昔俺に言ってたのが、まあ、アメリカだったら収入の、まあ、貯金の何割かを投資に使うのは当たり前だって言うんです。 日本人は貯金はもう貯金してるだけで投資に回さない、それこそね死に金にしてる、9割が死に金らしいんですよね。だから流通してないんですよ。けどお金って流通させるためにあるんで、本質はその流通を止めてる時点でだいぶ逆線の高い状態になってるんですね今。丸くん貯金は2000万ぐらいありますか？
欲しいですね。
だからまあこういう今現状になってて景気が悪くなってるんだってことをちょっとねまずは理解してもらおうかなと思った次第です。ここまで何か質問ある人、社長がしてもいいんですよ。
まあ、貯金のその定義っていうのは今話してる感じだとイメージとしてはタンス預金だったり銀行にとりあえず出すっていうのも貯金っていう、まあ、イメージですね。それはちょっと確認してます。
そう、そういうイメージの話です。まあこんなね難しい話はもうしないんで、これが続くのと思った人はご安心ください。終わりです。まあ今こういう現状で景気が悪いし将来もあんまり景気良くなっていかないんじゃないかっていうことを言ってるわけですね。みんながお金回さないんで誘導していかないんでってことですね。多分ひろき君とかねオレンジのお金の使い方を見てると恐ろしいと思うだろうね。おかしいよね。ジャブジャブ使いますからね。あれだけ収入が多いのにそれしか貯金してないんですかって思います。ちょっと切り口を変えてですね、ワークをやっていただきたいんですよ。5分ぐらい時間取りたいんですけどね。今消費税は何パーですか？8です。まあ、将来どうなるかって言うまでもなく上がっていきます。まあ、間違いなくね、近々で10にはなるでしょうし、まあ、あと10年ぐらいしたら25ぐらいになってるかもしれない。下手したら消費税が 25%。 じゃあちょっとここで考えてほしいんですけど、消費税増税って何のためにやるのってことなんですよ。これちょっと考えてほしいですね。国は何のために消費税増税するの？まあ、皆さんね、いつの間にかね消費税増税させられてるんですけど、これ何のためにやらされてるの？消費税を増税するメリットって何だろう。まあいいことがあるからやってるんですよね。であと考えてほしいのが、他の税金じゃダメなの。上げるのが相続税とか所得税とか住民税とか。ちょっと考えてほしい、自分の頭で。なんで消費税増税するんだろう。消費税増税、わざわざ消費税増税するメリットって何なんだろう。じゃあ他の税金じゃなんでダメなんだろうってことですね。ってことをまあ自分の頭で考えていただければ、まあ、調べていいですよ。ググってググって 4,5 分考えてもらえばいいかなと。で、まあ、まずは社長に聞くんで、社長が外れたらね、
興味がないっすね。
けしからん。
本当に判断して
ます。 ップできついっすよね、地味にね。100円かって108円はまだいいですけど、10万円かってね、10万8000円、これがね、11万円になる時代が来るわけなんで、
調べました。
早い。調べて見つかったっていう人も下手したらいるかもしれないですけど、そんな簡単に見つかるほど本当のことは書いてないですよって人ちらほらとちらほら見つかった、知ってるっていう人あげてください、一回。じゃあ、どうぞ。なんであげるんでしょう。
なんであげるんでしょう。これ、メリットを言えばいいですね。
そうですね、こういう理由で消費税を増税するんじゃないかと。
調べたメリットなんですけど、国の予算が増える、社会保障制度が安定する。あ、全部言っちゃっていいですか。
あ、いいですよ。
いいですか。
安定した、税金を確保できる、公共事業に関わる、仕事が増える、震災の早期復興につながる。以上。
なんで消費税じゃないですか、なんですかね。
それは、あれですね、普通に集めるよりも楽に自動的に入ってくるか。
実は消費税って少ないんですよ。10兆円ぐらいしか入ってこないんですよ、毎年。確か所得税とかの方は全然取れるんです。企業からガッポガッポ、法人税とかね。なのになんでわざわざ消費税で取っていこうとしてるのか。楽に取れるのは所得税、法人税、住民税とか相続税とか。じゃあお隣に移っていただいて、何であげると思いますか。
働いてない人からも取れるか。
ああ、なるほどね。おじいちゃんおばあちゃんからも搾取してやろうと。それは一個理由かもしれないです。確かに。で、所得税ってことは所得稼いでる人からしか取れないので、法人ですよね。企業、まあ、企業を運営してる人からしか取れないので、だけど消費税だったらね、0歳から110歳まで平等に何かを買うときは取れるんでね。そういう意味ではまあいい、おいしい消費、おいしい税金とかということですね。他に何かあるっていう人。あ、じゃあ社長、
他の税金じゃダメなのかっていう視点で考えたんですけど、うん、法人税とか所得税は累進課税するので、たくさんお金を稼いでる人ほど納める仕組みになっているので、うん、そういう方たちからしたら消費税って完全に平等じゃないですか。なので、まあ、多少その平等性があって、逆に法人税、所得税が上がった時にお金持ちがもうこの国やってられないんですよ、海外に逃げる可能性があると思う。そうすると本来、まあ、お金持ちから税金、税収をいただいたところが海外に逃げられてゼロになっちゃうっていうのが一番困るので、消費税をやっぱり上げて平等する可能性があると思う。
じゃあ消費税は平等な税金だと。
そう、まあ、考え方によっては。
あ、どうぞ。
国民全体で広く集めることができる、平等に集めることができ
るのが消費税のメリットじゃないかということですね。じゃあちょっとこれを回してください。後ろに。はい、どうぞ。
名目の物価上昇率は。
あ、それはね、それもそうなんですよ、本当に。けどちょっと難しいんでね。確かにそれも一個間違いないんです。まあ結局ね、週間週間の消費税が高増しされていくんで、結局物価は上がるんですけど、でもまあまあそれを今日はカオスなんで話しません。けど間違いじゃないので。はい、
他の税金って上がってないんです
か。他の税金はむしろ下がりつつあるのもあります。あ、余っちゃいました。いいですよ、持ってて。これも出てください、そこに。これ財務省のひろき君に今日コピーしてきてもらったんですけど、まあ、ここにね、消費税引き上げの理由ってもうでかでかと書いてるんですよ、答えをね。
読んでなかった。
読んでなかった。コピーしててからね。で、まあまあ読んでもらえばいいんですけど、まあ、なぜ所得税や法人税じゃなく消費税の引き上げを行うのでしょうかと、まあ、ドンピシャで質問してるわけですね。で、まあ、今後少子高齢化により現役世代が急速なスピードで減っていく。まあ、現役世代っていうのがこの、まあ、いわゆる働き手18から64歳、5歳ぐらいまでの、まあ、いわゆる働いてる世代ということですね。まあ、少子高齢化により現役世代が急速なスピードで減っていく一方で、高齢者が増えていくと、まあ、当たり前ですけどね。そうすると社会保険料とか現役世代の負担が年々高まりつつあると。要するに年寄りがどんどんどんどん増えていくと、私たちこの現役世代の人間がその年寄りたちを支えるためにいっぱい税金を払ったり、いっぱい損をしなければいけなくなってきている。要するにね、俺たちの所得税や法人税とかで、まあ、老人を賄うことになるんでね。ある中でその時にその社会保障費、年寄りを賄うための財源を所得税とか法人税を上げて、 まあ、補おうとしちゃうと一層現役世代に負担が集中することになるでしょ。俺たちお金稼いでるんだけど、あと俺たちの税金のこの搾取の具合が上がっちゃう。けどそれまずいよねってことで、特定のものに負担が集中しないで、まあ、この間さっき言ってくださったようにね、国営高齢者を含めて国民全体で広く負担する消費税が高齢化社会、これから超高齢化になっていく社会保障の財源としてふさわしいと考えていますよと書いてあったんですよ。で、まあ、下にも書いてあるんですけど、またここ10年ぐらいで見ると所得税と法人税は不景気の時に下がるんですよ。当たり前なんですよ。だって、ね、不景気の時って売上下がるんで、売上下がったら取れる税金も下がるんで、要するに不景気になると財源も下がっちゃうっていう。でも消費税は毎年10兆円程度の税収が続きますよと。要するに不景気でもみんな物は買うから安定してお金取れるんだと。だから、まあ、税収が経済動向、景気に左右されにくい安定した税金なんだ、だから消費税増税はいいことなんだ、だからやっていくんだっていうのが財務省の意見です。これ正しいと思う人、なるほど、いい税金じゃないかと、消費税万歳じゃないかと、いや、国が言ってるんですよ。まあ、このまま消費税増税の方向でいいんじゃないかっていう人、これね、これは嘘ですよ。本音ではないんですよ。建前の話をこれは財務省さんはホームページに載っけています。言ってしまえば国民を黙らせるいい模範解答を書いているだけなので、心の裏側は違うことを狙っていると思っていただいて大丈夫です。これちょっとね、裏話というか消費税の本質というものを話していきたいんですけど、ここにワーキングプアの橋本博樹さんがいます。
そうです
ね。いや、そうですね。で、まあまあ、ここに2億円プレイヤーの人がいます。年収ね、年収200万の人と年収2億円の人がいます。で、この年収200万円の人が180万円、要するに収入のうちの180万円をまあまあ何か消費したと、買ったり使ったりしたと言ったら、もし消費税が 10% だと仮定したら、この180万円のうちの 10% は18万円ですよね。18万円は消費税によって持っていかれているということになります。何だか分かりますか？大丈夫ですか？ここでは、じゃあ2億円の人が1800万円1年で使ったと、消費した、何かを買ったり使ったりしたってなったら、この 10% なんで180万円消費税を払っていることになるんですよね。はい、どうでしょう、この税金は平等でしょうか？こっちの方払ってますよ、まあ、10倍も。
総額のパーセンテージからしたら10分の1になる。2億稼いでる人の方が、その100万稼いでる人より10分の1の負担になるんじゃないかな。
ほぼ正解。これはね、数字の罠が行われてるんです、財務省さんのホームページでは。実際考えてみてほしいんですけど、年収200万円の人が180万円使ったら、手元に残ってるのいくらですか？20万しかないです。でもこのお金持ち2億円の人が1800万使っても1億8200万のことですよ。やばくないですか、まずこの時点で。あと冷静に考えてほしいのが、ですね、ちょっと算数ができなくなってきた。200万円分の18万円って何パーセントで分かりますか？ まあ、9% なんですよ。要するに年収の 9% が消費税によって消えてしまっているんです。このバーキングプアとは。でもこの年収2億円の人は消費税で年間180万円が消えているんですけど、負担率で考えるとたった 0.9% です。負担額は10倍かもしれないけど、ね、お金持ちのものは負担率にすると10分の1なんですよ。お金持ちなのに。これちょっとおかしくないですか。言ってしまえば実は負担額よりも負担率の方がきついんですよ。全然痛くも痒くもないですよ。これさ180万円くらい。でもこっちの人の18万円結構ね、痛いものをえぐられてるんですよ。でも消費税はみんな 10% 取る平等な税金ですと。だってまだ10万円になってるでしょ、まだ平等じゃないかって言ってるんですよ。これは見事に嘘だってことなんですよ。割合が違うんでね、負担のね。これ結構消費税について大事なことなんですよ。要するに負担している金額は確かに年収2億円の人の方が10倍多いんですけど、まあまああと1億8200万円残ってるし、しかもまあまあ負担率は 0.9% だけなんですよ、年収に対して。でもね、ワーキングパーの人はね、年収の 9% の消費税に消えていってしまってる。しかも手元には20万円しか残ってないってことなんですよね。はい、どうぞ。
ということはつまりお金持ちに有利にその社会で働いているのが消費税ですよ。
大正解です。つまり消費税は弱者に厳しく強者に優しい美味しい消費税金だということなんです。
私の友人で会社経営している人などは、その何て言うんですかね、収入とその必要経費とこ うまく塩梅して、その例えば年収入が900万円ぐらいにしておくんです。そこでその必要経費としていろんな、食べたり飲んだり商談したりとかお買い物したのを領収書が、
そうですね、
そこで落としてしまうと、つまり、すごく格差が広がってきますよ。
大正解です。これから言いたいこと全部言われてしまいました。なるほど。さっき今言っていただいたのがドンピシャで、こんな感じです。平等に見せて全然平等じゃないのが消費税なんですよ。税の負担率で見るとちょっと違う側面が出てくる。でさっきひろき君が言ってくれたんですけど、法人税とか、所得税っていうのは累進課税なんですよ。累進課税ってどういうことかっていうと、お金持ちになればなるほど税率が高くなるんですよ。まあね、所得税は恐ろしいですよ。毎年びっくりしてますよ。こんな持ってくって、これ累進課税って言うんですけど、俺は細かい数値は知らないんですけどね。一番持ってかれるのはどういう人かな。年収1000数百万円の個人事業の人が一番持ってかれるかな。
一番持ってか
れる、なんか割合的にね。
あ、個人でだったら大体800万円の金額、
消費税っていうのはこれ人頭税っていうんですよね。人頭税、人の頭の税金とかですけど、人頭税的ね。法人税とか所得税っていうのはお金持ちになればなるほどこっそり持っていかれるんですよ。例えば利益が1億円ある人の方が割合が高いんですよ、持っていかれる。年収200万円の人なんてね、ほとんど所得税なんてかからない、法人税もかからない。でも、お金いっぱい稼ぐと個人所得税はもうごっそり持っていく。で、消費税っていうのは、そういう年収の多さとかではなくて、1人当たり何円、100円当たり何円っていうふうに人の頭数でお金を徴収していく。から、人頭税的っていうんですけど、つまり、 なんで消費税を上げて法人で所得税を上げないかっていうと、法人で所得税を上げるとお金持ちが怒るんですね。お金持ちが怒って、さっきひろき君が言ってくれたように逃げちゃうんですよ。今時 Google も Amazon もどこにも税金払ってないって言われてますしね。無国籍なんですよ。逃げてるんですよ。そうなんですよ。別に、まあ、法人税所得税っていうのは上げるとお金持ちが逃げていってしまう。そうするとますます国が厳しくなっていくし、それにまずこの法律を作っている人たちがお金持ちなんですよ。当たり前ですけどね、国の権力者ですから。その権力者たちが自分に厳しい税制なんか敷くわけがない。甘い資料吸いたいですから。消費税っていいよね。だってね、みんな平等って言ってみんな騙されてどんどんお金払ってくれるんですよ。ああこれ最高だねって言ってる状態です。まあ怖い話ですけどね。ただ、さっき言ったように消費税は平等ではなくて、お金持ちに優しく、お金のない人に厳しい税制ってことなんですよ。消費税上がってて平等になってくるなんてね、思ってしまっていた人はちょっと考え方を変えた方がいいです。国がこういうふうに上手にぼかしてやってるんで。で、言ってくれたように、これがじゃあこういうふうにどんどんどんどん国というものが進んでいくんだとすると、やっていくのが結局超二極化なんですね。まあ、そろそろ日本でも将来的にはスラムができるんじゃないかという噂もありますし、まあ、今までないのが奇跡なんですけどね、スラム街っていうのは。海外だったら絶対あるんで、どんなに先進国でも。お金ある人はもうますますあるようになって、ない人はもうとことんないようになって、中間層っていうのはどんどんどんどん減っていく。でそこから一番絞り取っていくっていうのが今後の日本の方向ってことですね。今相続税は下がりましたってね、数年前。
基礎控除が下がったんです
か。下がったよね。
また相続税たくさん取られる人は分か
る。でもお金持ちにとってはいいことなんでしょ。
あ、そうですね。
相続税もちょっとお金持ちに甘い感じに変更されていっている気が確かしました。まあ、うん、どうなんだろう。お金持ちに厳しいのかな。いや、全員に厳しいな、あれは。まあ、消費税っていうのはとにかくお金持ちには美味しいんで、消費税上がってくるってことはあまりいい状況じゃないってことですよ。でこういうことを踏まえた上でちょっとね、こうなると選択肢がね、うさんくさいセミナーだと、じゃあお金たくさん稼ぐぞ、年収200円みんなで目指すぞってなるんですよ。今日はそういう話はしないんで。そういう話じゃない。まあ、たくさん稼ぐのも一つの解決策なんですけど、もっと使い方とか守り方の方がお手軽にできるんでね、ご理解いただけるかと思います。ここまで大丈夫ですか。ちょっと怖いと思った人もいるでしょうからね。まあこれからいろんなことがどんどんどんどん起こっていくとは思うんですけど、理由がなくやることはないんで、国とかは特に理由があるからやるんで、何でも。その理由、本当の理由って何だろうってことは、ちょっと自分の頭に考える力はあった方がいいかなって思いますけどね。俺も今度からね、全てのお金は手渡しにしようかなと思ってるんですよ。ということで、ここからじゃあどうお金を使っていこうかっていう話ですね。で守っていくっていう面では、俺すんごい守るの下手なんですよ。もうね、 お金はザルのように抜け出ていってるんですよ。なんで守り方はちょっと広く説明してもらうんですけど、ね、守り方は俺詳しくないんで。まず話したいのはですね、これからの時代のお金の稼ぎ方から話したいんです。実はね、使い方の前にね、稼ぎ方をちゃんと話さないと上手に使えないんですよ。稼ぎ方を見せると使い方も見せるっていうことが判明しているんで、稼ぎ方をちょっとね、いっぱい稼ごうとかいう話じゃない、怪しい子これ案件紹介したりしないちょっと、ま、マニラに200万円投資しませんかみたいな話しないんでまあ、守り方、使い方の話じゃないのって思うかもしれないんですけど、使い方や守り方と稼ぎ方っていうのは相当ね、濃密な関係があるので、ちょっと説明していきますね。自分がいろんな人のコンサルをした結果、一つの方程式ができたんですよ。お金に関する方程式、ちょっとね、これだけ意味わかんないことなんですけど、収入かける働いてるときに感じているストレスの割合イコール無駄に出ていくお金、これ結構ほとんどの人にドンピシャが高まってます。例えば月収が100万円で100万円稼いでるんだけど、その稼いでるときに稼いでる、うん、まあ、その働いてる時に 70% ぐらいのストレスであると、イライラする、疲れるし、やってらんないという人は、100万円せっかく収入があったとしても70万円はストレス発散のための浪費、無駄に出ていくということなんですよ。まあ、逆に言えば30万円しか残らないということですけどね、まあ、逆に言えば20万円しか毎月稼いでいないけども、ストレス全然感じていない、楽しくやっているっていう人はあんまり出ていかないんです、無駄金って。これ面白いんですけどね、ちょっと無駄金使っちゃってますっていう人、社長大丈夫ですか？
一時期ありました。大学時代は集団生活でストレスパスぐらいやってましたね
課金してたってこと？
課金してた。
結構した？
トータルで年間ぐらいで、まあ、数万単位やってます
よ。少な。少ないよ。
それは時間的損失が大きかったんだ。
ああ、パズドラね。
パズドラで何時間？
あんなね、色ついた球ぐるぐるやってた
の。で、最初は楽しいからやるんですけど、もうだんだん慣れてくるとなんかもう、
麻薬麻薬？
あれです。もうなんかやんなきゃいけない。義務みたいな、
義務、
そういう感じになっちゃって、今日も楽しくないんですよ。
今日もパズドラをやんなければな。
そうですね、スタミナ止まっちゃった
せっかく課金したんだから
楽しんでやればいいと思うんですよ。
そうなんですよね、これ面白いんですけどね。なんでこれ、どれだけ働いている時にストレスを感じてしまっているのかっていうのがめちゃめちゃ大事なんですよ。だからキャバ嬢とかね、女の人だと夜のお店、夜で働いていくとすげえ稼いでるんですけど、お金残んないっていう人は膨大なストレスを感じているから全部使っちゃうんですよ、うん、
バック、フック、
イエー、男って。 だから今まで数えきれないほど多くの人に会ってきましたけど、この方程式はほぼほぼ当てはまりますね。ってことはここで分かると思うんですけど、どれだけ多くの金額を稼ぐかよりもどれだけストレスなくお金を稼ぐかの方が大事ってことなんですよ。まあ、自分の友達でもね、2億円稼いでる人いるんですけど、年収全部なんか消えてるんですよ。変なね、スーパーカーみたいな車買って買っては売り、買っては売り、飽きたみたいな、もう病気ですね。俺はね、車ロンダリングって呼んでるんですけどね、赤字なんでね。今働いてて結構私ストレス感じていますっていう人、まあ、自衛隊の人は上げにくいかな、上げちゃったけど自衛隊お話を聞く限りは大変そうです ね謎の穴掘り訓練もあると聞いていますよヒロキもともとね防衛大出身なんで、
穴掘りメイジンだね。人が2個穴掘って3個ってます。
全然羨ましくない。っていうことがまず大事ってことです。でストレスとお金の関係性がすごい強いってことですね。いかにストレス感じているせいって言っていませんか。大丈夫ですか。だから稼ぎ、どんどんいっぱい稼いでも、そのどんどんいっぱい稼いでも結局ストレスがかかってしまったんだったら出ていってしまうので、それよりもストレスなくお金を増やしていくというか、ストレスなく収入が安定に安定して入ってくる方が大事なんで、まあ、結局多分ひろき君も後で言うと思うんですけど、浪費とか無駄遣いを減らすっていうのがまずお金との賢い使い方の一つだ。それを第一歩と考えると、その第一歩目はどこかっていうとストレスなんですよ。どんだけストレスを減らせるか、稼ぐときに、ね、外資系の人とかもすごい稼ぎますけど、何千万とかね、すごい人は。いや、なんかやっぱ消えてるんですよね。油田でも買ってんのかと思いますけどねっていうぐらい消えてますけど、じゃあ逆に世の中には何か知らないけど私お金貯まらないよねっていう人もいると思うんですよ。特に節約とか頑張ってないし、特にすごいたくさん稼いでるわけでもないけど、何か知らないけどお金貯まってんのよねっていう人もいると思うんですけど、そういう人はあんまりストレスを感じてない可能性が高いです。基準で就職したその会社に、
休みがあってあんまり仕事しか働いてない、
ストレスが少なそうだとなるほどね。阿部君は
自分も結構やっぱ休みとかこうちゃんと時間が取れる、
ゆとり世代ですねはい、
それはつまり自分が好きなことを仕事にしているかどうかということですか。
そこまでいっちゃうとハードル上がると思うんですよ。好きなことを仕事にしなくちゃいけないの
とストレスはかかります。
かからないですよね。でも好きなことを仕事にしようというと、まあ、結構大変じゃないですか、みんなができるわけでもないと思うので、考えると自分が提案したいのは割に合う仕事を選ぶのをやめましょう。でも自分がね、大学4年の時とかも、まあ、同期なんてみんな銀行入ってたんですけど、割に合うから入ってますよ。福利厚生もいいし、給料もいいし、出世していくし、潰れないし、ね、受付のお姉ちゃんが可愛いしって言って、 割に合う、割に合うって言って入ってくるんですよ。で割に合う仕事って大体ストレスがかかるんですよ。まあかかんない人もいますけどね、まあ、割に合う仕事じゃなくて自分に合う仕事を探してください。そういうふうにストレスなくあんまり疲れないしっくりくるような仕事で、それが好きなことじゃなく得意なことだったりするかもしれないですし、あんまりストレスなく自分にぴったり合うなっていう仕事を多少ね収入が低くてもそっちを選んだ方がいいと思います。収入が高いあっちの方はね月収が6万円高いけど明らかにストレスがかかる、でもあっちの方は割にはっていうふうに選ばないでほしいってことなんです。まあもちろん一番いいのは割にも合うし割にも合うのが一番いいですけどね。一番最高ですけどね。やっぱり割に合う仕事を探す見つけるっていうのは大事かなと思いますね。自分に合う仕事だから合わないなと思ったらさっさとやめてもいいと思うんですよ。それこそね時間的にも損失が大きいですしお金的にも損失が大きい。なんかね、自衛隊は合わないと思ったのかな。
それも一番ありますね。
言いにくいですね。そうなんですよね。多分俺も22、23ぐらいの頃を考えるんだったら銀行とかみんなと一緒にね銀行とか保険とかまあ公務員とかになった方が割は良かった気がしますけどね。でもまあまあ自分に合うかって言われたらはなはだ微妙だったんで、でまあ割に合う仕事するよりも結局自分に合う仕事した方が結果的にはより多くのお金が残りやすいってことなんですよ。どうですか営業は。
営業
分
かんないですね。なんか別に休日とか残業多いんだろうなと思うんだけど、働いてる人がいい人たちだから割り合う割りじゃなくて自分に合うんだろうって
。確かに環境も大事ですよね。どんなに自分に合っててもね人間関係で膨大なストレスかかっちゃったら結局ねお金使っちゃいますからね。だってなんないってレンタル彼氏に行くわとかなっちゃうからね。
でもどうなんだろうって。そうですね、分かんないけど。
始めたのか若いです、若いで結果的になんですけど面白いんですけど結局割に合う仕事をしていった方が収入も多くなるんですよ。最後は逆転するんですよ途中で。これハーバード大学で調査があるんですけど、要するに割に合う仕事に就いた人、まあ、そんな露骨な調査じゃないですよ。これはちょっと今歪曲して伝えてますけど、まあ要するに頭が良くて優秀でまあ、いい職場、いわゆる大手というところに就職していった人たちと、まあ、そういうところではなくて、まあ、自分の好きなこと、お金にはなんないけど自分でやっていくんだとか言ってやっていった人の追跡調査をしたんですよ。そうすると確かに20代30代まではその割に合う仕事に就いた人の方が収入も高いんですよ全然。でその自分が我が道を行くっていう割にはこう行くぜって言ってきたら収入低いんですよ。けどこれ面白くて、まず幸福度が天と地の差だったんですよ。で割に合う仕事をやってる方は幸福度は低かったんですよ。年収は多いけど、でも割に合う仕事の方は、まあ、年収は低いけど楽しい、毎日幸せだって言ってたんですよ。でこれが40代50代にもなってくるとなんと収入も逆転されちゃうんです。割に合う方が、割に合う方が自分に合う仕事をしている人の方は収入も多くなるし、幸福度も高くなるっていう逆転が最後の頃起こってしまうので、で人もね自分に合う仕事を自慢した方がいいと思うんですよね。まあ、自分に合う仕事をしてる人周りにいっぱいいますけど、これも働くことが楽しすぎる人たちなんで、もうアホみたいに働きますからね。
素晴らしい。も
う働くマシーンですよ。まあ、俺もよく言われますけどね。知ってる人は知ってるけどね。 楽しくてしょうがないんで仕事やらない意味が分かんないっていう状態なので、ね、昨日会った方がね、もう毎日12時に家に帰って3時まで仕事をして9時からまだでも大好きなんでもうやめられないってやってましたけどね、死なないでくださいねって言ったんですけど自分があと5人欲しいってずっと言ってましたね
ね、自分に合う仕事を見つけてほしいっていうのがまず稼ぎ方としては大事なんで、
じゃあ僕私 割に合う仕事を選んじゃってるんですけどっていう人はもちろんいきなり辞めるのって結構リスクが高いんで怖いと思うんで、まずはお金を使わないストレス発散法っていうのもちゃんと考えた方がいいと思います。結局ストレス減らせばいいんでね、金かかんないストレス発散っていっぱいありますから今時ね、運動とか 最高ですけどね、結局ね、まあ、知り合いではカラオケでやってる人もいるか、叫んで金かかってるかもうカラオケ代は安いからねとか、あと登山がいい人もいますしね、瞑想とかいろいろあるでしょう。それは俺のおすすめはお風呂です。お風呂も相当ストレス解消する、お風呂入るだけだいぶ近くなって、なんでストレス減らしていくっていうのも手としてはありです。今日はストレスセミナーがないんでね去年コミュニティでねストレスセミナーやった気がするけどね、覚えてないぞみたいな顔して
したよ
したよ、 5,6 時間もやったよストレスを感じるとドーパミンが出てコルチゾールが出てみたいな、あ、思い出した、今日はストレスいいなと思います。減らしていこうと。じゃあもう一つお金を稼ぐ指針として自分の皆さんにやっていただきたいことは、まあ自分に合う仕事を見つけましょう、ストレス減らしていきましょうっていうのと、
これはね一個面白い話なんですけど、急にね怪しくなりますからね、宗教に関与しないで安心してください。無信仰なんで。お金をエネルギーに見立てるっていう方法をやってほしいんですよ。
これはね、自分と付き合いの間は知ってると思うんですけど、絶対これは言うんで。
例えば分かりやすいように、今日のセミナー、誰がいいかな、ゲカさんでしょ、まあ、誰でもいいですよね、これは。で、自分は池田さんから3500円をいただいたじゃないですか。で、自分は池田さんにこのセミナーをお届けするわけじゃないですか。
まあ、交換ですよね。これをちょっと話していきたいんですけど、もし今日池田さんがセミナー来てくれて3500円払って来てくれた、で セミナー受けた後にこれ1000円ぐらいの価値しかなかったな来ちゃ損したわって思う。そうするとマイナス2500円損してるわけですよね。1000円ぐらいしか価値なかった、もしかしたらねプラペチーノより最悪だったとか思うんですけどねプラペチーノより安いわみたいな、まあ、そうするとマイナス2500円損した気持ちになるわけですよね。でも3500円だったら妥当だな、まあ妥当だったわそんな悪い人だって言ってないそうだまあ妥当だな、こんなもんだよってなったらプラスマイナスゼロじゃないですか。で、いや3500円にしたらよかったんじゃないか、1万円ぐらいはちょっとよあったんじゃない、払ってもよかったかもねみたいな感じだったらプラス6500円になると思うんですよ。この考え方が実はすごい大事で、これから皆さん仕事をしていくとか何か売る、まあビジネスをしていくとかそういう上ですごい大事で、 この3500円なのに1000円しか価値がなかったと思われる、思わせてしまうっていう、このマイナス2500分のエネルギーを貯金したと思ってください。負債です。負債を抱えたんですよ。でこの負債がどういう形に減少化するかっていうのが大事なんですよ。これも悪口だね。今日池田さんの家に帰ってね、旦那さんに、あ、頼み方です、クソだわゴミですわ、あいつみたいな悪口とかね、クレームとかにもなるんですよね、当然ね、お金返す。あとこれ、もうこれね、この負債がどんどんどんどん溜まっていくと、どういう人間になるかっていうと、病気になりますよ。病気になる人多いんですよ、面白いんですけどね、自分がね。あとはまあまあ、よくあるのは、二度と来ない。二度と会わない。関係性を断たれるってことですね。で逆に、3500円の時めちゃめちゃ価値あったわ。1万円ぐらいあるともよかったかなって思った場合だと、これは口コミになったりするんですよね。あれですごいいいことやってるよとか、もしくはリピートになったりするんですよね。もう一回行ってみようかなとか、でもしくは信頼になったりするし、あんたら信頼できるなとか、あとじゃあ友達にも紹介してみようかなとか、評価になったりするわけですね。この考え方がめちゃめちゃ大事なんですよ。それ負債を貯めていきまくる人間もいますし、プラスマイナスゼロをずっと続けてる人間もいますし、まあ、逆に言えば、まあ、信用とか信頼を貯金していってる人もいるわけですよね、世の中には。結局ね、何の業界でもそうなんですよ。いわゆる、まあ、自分の知り合いにね、銀座のキャバクラからコンサルタントになりやがった女の子いますけど、その人もキャバクラ時代から人気だったんですよ。で結局ね、キャバクラに人気の人ってどういうことかっていうと、まあ払ってる値段より良かったからまた指名がつくんですよね。でその払ってる値段よりね、クソみたいな対応されたら、なんだこいつ二度と行くかってなるわけなんで、これはもう何でも一緒です。なんだこのプラペチーノ658円もするくせに、ただ甘いだけじゃないか、二度と買わないわって、ね、今だってツイッターとかで悪口書かれるわけですからね。でまあプラスマイナスゼロっていうのは何も起こらないです。大切なのは何かを提供するとき、売るときに全てをお金に変換しないことなんですよ。要するに3500円のもの、価値があるものを3500円で売ったら、ただプラマイゼロなんですよ。そうするとその次がないんですよ。リピートもないし、循環もしないし、回らないんですよ。多分この中だったらね、多分俺のメルマガ登録したの口コミですって人ほとんどだと思うんで、要するにそういうことが起こらなくなる。もちろん無料のものを提供するっていうのも、まあ、こういうふうに貯金が行われていくことになりますけどね、無料なのにこの人でいいものを提供してくれるってこと。まあ、言ってしまえば少し安くすること、自分が少し損をするぐらいが当たり前でいいってことですよ。本当に1万円ぐらい価値あるから別に2000円でいいやぐらいの気持ちでやった方がいいってことですね。まあ、損して得取るっていう考え方で仕事した方がいいです。まあ、こっちの得はあんまり最初考えない方がいいですね。お得の得は。少し安くしたら自分が少し損をする。まあいいものを安く提供していく。っていうことで、まあいい循環がどんどんどんどん起こってくる。でそうやってどんどんどん循環させていけば、その渦っていうのは大きくなっていくんで、まあ、6500が1万3000、2万、3万、4万、5万、10万、100万ってなっていくん で大きくなっていけばなっていくほど、結局お金にもなるんですよ。 変換されるんでね、一部が。長い目で考えないと、すぐ何でもお金に変換する人がいるんで、10万円、10万円、10万円くださいみたいな。ただ昇進にせずにどんどんどんどんいいものを出したり人の役に立とうとした方がいいですね。そしたら収入は後からついてくる、自然と。ただ多くの人はそのタイムラグに耐えられないというか、そのこの循環が回っていくまでにある程度ね時間がかかるんで、その時きついんですよね。ああ全然お金にならないわ、苦しいわってなって、えもうお金返還しない、奪っちゃえってなっちゃうんでね。だからよくビジネスとかお金っていうのは価値と価値の交換ですっていう人がいるんですけど、いや交換しちゃったらゼロだから交換しないじゃん。それ言ってる人は結構ギャグ性が高いなと思ったのっていいんですよ。ああそういうそれでですか。そういう人ってリピーターとか少ないんですよね。とても人が離れていきやすいです。多分自分も働き方のスタンスとかここ5、6年ずっと変わってないんですけど、これ面白いんですけど、年収って自然で増えていくんですよね。多分1年目とか200万ぐらいですよね。増えないんですよ。多分1年目に100、2年目3、3年目で1000みたいな、で4年目で2000みたいな、あとどんどんどんどん指数関数的に増えていくんで、まあ、去年くらいか覚えてない、どんどんどんどん増えていくんで、あんまり焦らなくていいというか、この辺がきついんですよね。まあ、俺にはなんて言ってこの頃まだね仕送りという武器がありました。まだ21歳だったんで仕送りとセブンイレブンのバイトっていうね、三刀流で戦ってたんで死ぬことはなかったんですけどね。で逆にまあ悪い働き方というか稼ぎ方してる人もいて、要するに1万円ぐらいの価値しかないものを100万円で売ったり50万円で売ったり60万円で売ったりする人いますけど、世の中には。そうするとそれは全部負債になるんで、そういう人は長く続かないですよね。めちゃめちゃ悪口書かれますよね、ネットに。今時だと長く続かないですし、まあクレームとか文句も多いんでストレスもまた増えるんですよ。結局そうするとまた稼いでも使っちゃうんですよ。もう負のループですね。悪循環。知り合いじゃないんですけど、知り合いの知り合いにもすげえうさんくさい稼ぎ方してる人がいて、すごいんですよ。パソコンの F5 キーボードの F5 を押すだけで毎日8万円返ってきます。嘘でしょ。それ買う人いるんですって。で結局ね、F5 押してもお金出てくるわけはないんで、後でクレームの嵐らしいですよね。俺に聞かれてもなんかそういう仕組みがあるんだってさね、すごいよね。それでね、なんか超直売みたいにコースがまたあるから、結局な、5億円ぐらい売り上げたとこでしたよ。結構クレーその人はクレーム対応の電話してたらしいんですけど、 F5 をしたけどお金が出てきませんっていうクレームがあってびっくりしたってそりゃそうだろ。すごいですね。でもまあけど6億円売り上げても半分は返品で消えてとかって言ってましたけどね。どんどんどんどん減っていっちゃうって結局はって、この消費者センターからも電話が絶えない、消費者センターとの戦い方に慣れた。 まあ、そういうふうにやっても結局何も残らないし、でそういうふうに、自分が損して得を取るっていう形をやってない人の一個特徴が最近分かってきたんですけど、何になるかっていうと不安になるんですよね。猛烈な、そうするともっともっと病棟は言うんですけど、ついに人から奪って1億円2億円稼いだ人って、まあ罪悪感とか結構自分の悩みの自体は悪いことしてるって気持ちもあるんですよ、もちろん。そうするといつかなくなるんじゃないかっていう不安が絶えないんですね。そうするとじゃあもっと稼がなきゃ、もっともっともっともっともっともっと病になってくるんですよ。でいつの日か破滅するんですけど、だからたくさん稼ぐことがいいことではない、別にそれよりもストレスなくね、まあいい循環を起こして稼いでいった方がいいってことですね。出てきますよ、多分 F5 クリック詐欺詳細みたいな。あ、それじゃそいつじゃないな。いろんなやつがいるんだな。いろんなやつがいますよ、ベッドには。まあ、こういう形で収入を増やしていきつつ、それぞれ増やしつつっていうのが一番いいところですね。そうすればお金も自然と溜まっていくんで。そしてから賢く使おうってことですよ。入れ方を変えないとね、お金も。お金ないのにどうやって使いましょうかって言われて、いや、ないんだったら使えないでしょ。ここまでで何か質問ある人？何でもいいですよ。
あ、その
はい、
マイナスだというふうに思っていても、実はそうじゃなくて、実はなんか自分の何かのためになったっていう考え方を変えるっていうのが、まあ、一つなんか解決法というか、そう考え方を変えればなんか OK っていう。
いや OK ではないです、全然
OK ではない。やっぱ不満は不満として残っているから。
そうですね、
うん、それはやっぱり
要するにこの場合大事なのは、俺の気持ちなんかどうでもいいってことなんですよ。俺が満足してるかどうか1ミリもどうでもよくて、皆さんの感覚が大事なんです。
ということは自分がそう受け取った時に一瞬そのマイナスかなと思っていても、あ、はい、でも実はプラスにできるんじゃないかっていうふうに自分が思えばいいっていう、
うーん、プラスにできるんじゃないかというよりもしなきゃダメです。
しなきゃ
ダメ。ちゃんといいものにしなきゃダメです。まあ、これは感覚の世界の話なんで難しいんですけど、まあ、実感として途中で分かってきますね。ちゃんと口コミが起こっているのか、リピーターが増えているのかとか、ね、どんどんどんどん自利品になっていっている人とかだったら、あれもしかしてこっちになってんじゃないのとか分かってくるはずなんですよね。自分が一番嬉しいのはメルマガ読者がほとんど解除されないことですね。最近されましたけどね。最近カオスの話をしてるんで。まあ言ってしまえば自分は徳を積めてるのかどうかってことを考えていいと思いますけどね。っていう人が実は多いのかもしれないけどね。まあ俺はいいの探した方がいい、より良いの探した方がいいなとは思いますけどね。うちの父親と
あ覚えてる。 女性ですね。
ああ、ことなかれ主婦みたいな。
はい、今おっしゃったのって、
ひろきくんの
宇佐和さんで、なんか我慢があって、よく回るみたいなのって
、てめえ古いぞって言われてるよ。
違う。
私が質問したのは、そのお客さんが結構転職したいって人たくさんいるんですけど、
うんうん、
今公務員だしみたいな、なかなか勇気出せないんですよ、踏み出せない人たくさんいて、うん、自分には合ってないと思いつつも、まあ、お金も今少しずつあるかな、うん、みたいな考え方の人多くて、どうやったら出す
アプローチは2つあると思う。2つあると思ってて、転職していい仕事見つけたらこんなにいい未来が待ってるよっていう伝え方と、そのままずるずるいけばこんなお前人生やばくなるぞっていう絶望させるパターン、要するに希望原動力に動く人なのか絶望原動力に動く人なのかで多分アプローチが変わってくるし、まあ自分があとその人に伝えたいのは損入りっていう考え方、要するにね、損切り失敗したのが一番痛いというか、あまあ続けててもダメなんだよな、ダメなんだよな、でもなって言って、その期間をずるずるずるずるずるずるずる伸ばしていくことが一番損、結局は。だからさっさとダメだと思ったら切るっていう速さが一番大事だから、まあ、そういう人にはね、そういうことを伝えてあげた方がいいとは思うんですね。はい。うんうんうん、もちろんあるでしょうね、そういう時もね。どう判断するかだと体感で判断してほしいんですよね。要するに、まあ、自分が日に日に疲弊していってしまっているのか、疲弊はしてない、疲れてはいるけど次の日また元気になれるのかっていうところ結構大事だと思いますね。それこそもうね、疲弊やんっていうことなんで、だからマイナスマイナスマイナスマイナスでいっちゃうのか、まあ、たまにマイナス50ぐらいになるけど、まあ100にもなるしみたいな感じなんだったらまだいいとは、全然いいと思いますけどね。何かありますか。まあ、けどさっき言ってもらったような国民性もありますけどね、こういうね、今持ってるものを手放せないっていう。
日本人それすごいですよ。まあ、
よ
くもある
と
も真面目ですよね。
うん、真面目真面目。まあやっぱり人間ね、何かをゲットするよりも手放す方が難しいんで、買うよりも捨てる方が難しい。ね、ね、ひろきくんもね、付き合うよりも別れる方が難しいでしょ。
難しいです。
やめましょう。やっぱりやってみるしかない、足し算だと思うんですよね、人生の。いろいろ経験してみて、だんだんだんだん自分の適性とか不適性っていうものが分かってきて、まあ、自分はこれがきっと合ってるんじゃないかっていうのを見つけていくっていう期間が人生誰でもあると思うので、そこを足し算だと思うんですよね、人生で。あ、これっぽいっていうのを見つけたらどんどん捨てていくというか。で、この間の強みセミナーも特典文章には冷蔵庫で説明しましたけどね、まずいい料理を作るためには冷蔵庫にいっぱい食材を入れなきゃいけない。いっぱい食材があるからどれ作ろうかなっていう選択肢が広がる。だからまず冷蔵庫に中身がないやつは何も作れないんだと。いろいろ経験して、あ、これが合ってるんじゃないか、これが美味しいんじゃないかみたいなものを見つけてからいいものを作っていく。で、余計なものは捨てるっていうことになっている。で、まずは経験ですね。特に20代の若い子なんか経験ですよ、もう。俺も20代ですけどね、なんかおっさんみたいに話してますけど、あの26ですからね。そうですね、若い頃とか毒に足し算でしょうね。で、それこそ、ね、30代とか40代とかになって奥さんもいて、子供もいてってなってくると、やっぱりね、どんどん捨てにくくなるんで、反対意見も増えますし、あんた何やってんのよってなってくる。ね、 早めの方がいいかなと思いますけどね。たまにね、ものすごい勢いで捨てる人もいるのでびっくりしますけどね。なんかやらたんでやめてきましたすごい、45歳でその勇気はすごい。使い方の話ですよ。まあ、まず大事なのはこれまでの時代、例えば自分の親世代とかとこれからの時代とではお金の使い方は真逆になってきます。要するに昔の、ね、人たちと同じお金の使い方をしていたらずっと転びますよってことなんです。で当然自分の親世代の人たちも今まで通りのお金の使い方をしてると、まあまあ大変なことになっていくですね。今までの時代ってどういうことにお金を使ってたんでしょうね。パチンコ行って、まあ、人生ぼちぼちでえっかーって言ってるやつなんですね。うちの地元なんかこんなやつばっかりですよっていつもね、地元帰るたび悪口言ってたら友達が減っていくんですけど今までの時代は皆さん何にお金をかけていたでしょうか、使っていたでしょうか。まあ、自分の親とか考えてもいいと思いますけどね。阿部君何に使ってたの。
家
は買ってたね、昔ね。うちの親も買いましたよ。あんなところに。他に何に使ってました。
車。
はい。買ってましたよ、あんな車。あ、旅行どうすかね。旅行は今も結構行くか、若者もね。
結婚式。
あ、結婚式ね、式系多いですね。行事系。あんな結婚式してましたらさすがに言えないんでね。生まれてないんで。結婚式とかね、葬式とか、そういう葬式って結構高いですもんね。200万ぐらいしますもんね。うちはね、仏教じゃないんでそんなかかんないんですけど、神道なんでね。仏教はね、戒名をぼったくりという恐ろしいね、イベントがありますからね。一文字増えると10万円増えますみたいな。え、何それ俺もやりたいみたいな。家、マンション、車、結婚式、葬式。社長何使ってましたかね、皆さん。
具体的に何年くらいまで使ってましたか。
まあ高度経済成長期、バブル崩壊前ぐらいかな。
テレビ、
その成功率選択機、家電か。それ古すぎるな、それ。それは古いね。クーラー、カラーテレビ。あとまあまあ保険とかにもよく使ってたかな。あとはなんて言ったって貯金ですよ。貯金大好きですよ、あの世代は。うちの親もね、貯金のために来てるような親でしたからね。何に使うために来てたんだって。今もね、全然生きてますけど、あのお金どうするんだろう。いや、麻生さんこの間ね、テレビの問題発言して問題になってましたけどね、90円でもらって未だに貯金を守ろうって言ってるジジイババはいつまで生きる気なんだって。あの人はちょっと口が悪い。
要するにこれ何にお金を、
あと何大事なのあったな、何にお金払ったか。
学歴ですね。
学歴とか資格とかお金払ってましたね。高い学費かけて寝るんですよ、変な大学に。あまりね、大学の悪口言うとその大学の出身の人いると困るから。我が母校は日大にしときますよ。じゃああんなとこ行くべきじゃないですよ。金の無駄ですよ。無駄にしてない人もいますけどね、もちろん。まあ高いでも、まあ、昔だったらもっと高かったでしょうからね、私立とかね。今なんかよりも全然。要するにこれ何のお金を使ってた、一言で言えば何のお金を使っていたと言えるでしょうか。今までの時代は
物
違います。わー、惜しい。そんなイメージ。プライド？ステータス、プライド。まあね、プライド高いよね。いい家電買って、いい家住んで、いい車乗って、とかで結婚式やって。やっぱり、もう悪口だね。これね、ストックにお金を使ってたんですよ。どれだけストックするかなんですよ、昔の世代って。どれだけいい家をストックするか、どれだけいい車を買うか、どれだけ、まあ、結婚式とか別ですけどね、どれだけいい家電をストックするか、どれだけいい保険に入っておくか、どれだけいっぱい貯金を持っておくか、どれだけいい学歴をゲットするか、どれだけいい資格をゲットするかっていう、もうストックなんですよ、考え方が。ストックに金を払うんですよ。ストック大好きなんですよ。収集癖みたいなもんですよ。でもこれからの時代って誠に残念なことにストックが多ければ多いほど不利な時代になります。今まではこれで良かったんですけど、これからはストックが多ければ多いほど不利なんですよね。ストックのあと何が嫌かっていうと、ストックすると守ろうとするんですよね、すぐ。そうするとすげえなんか陰気なやつになってくるんですよね。貯金を守ろう、無駄遣いしないようにしよう、節約しようって。まあ昔はこうやってストックをいっぱい、ね、持っている人がいわゆる成功者、素晴らしい人みたいに言われたわけですけど、今のね若い子からすればね、は何言ってんのと思うと思うんですよ。まあ俺も同意ですね。俺なんか4年ぐらい前に家を捨てるのが一番人生でいい選択だとか言い出して家捨ててたんでね、もうみんなの家を渡り歩けばいいじゃないかみたいな、この世で家賃ほど無駄なものはないみたいなこと言ってたんですけどね。そしたら疲れちゃったって、そして普通に家借り出すって。結局資金できない無駄になったんですけどね。 で、じゃあなんでこれストックが多ければ多いほど不利な時代になっていくのかっていうのが大事なんですよ。岡場さん、なんでだと思いますか？あんまり価値がない、もう泣いてますよ、50代、60代の人は。そんなこと言わないでって。まあこれ、いろんな理由があるんですけどね。何だと思いますか？なんでストックはもう増やさない方がいいんだろう。
価値が変動する
か。家とか車とかの価値が変動するか。例えば、絵画とかどうですか？ピカソの絵とか多分上がっていきますよ、ずっと。なんであんまりストックしない方がいいんだろう、これからの時代って。
地震が起きるから。
地震が起きるから、すごい具体的ですけど、それ1個ありますけど、結構それは近いんですよね。そういうぐらいあるかな、今理由。
縛られて動けなく
なる。あ、そうなんですよ。要するに行動に制限が生じるんですよ。これがこれからの時代一番怖いんですよ。地震起きるし。要するにストックすればするほど身動きが重くなるんですよ。フットワークが重くなっていくんですよ。でだってね、またこれ危ないな、まあ、けどさんセミナー参加してないこの人大丈夫だ、ね、所沢に、ね、まだ20代なのに1500万円の土地代と3000万円の、ね、家を建てて4500万円払ったんですよ、所沢に。所沢の家を買うために。それ買ったら引っ越せますか、ね、子供も生まれちゃったりしたら多分一気にもう所沢で幕を閉じようみたいな。所沢が悪いって言ってるんじゃないですよ。結構行動が重くなるんですよね、一気に。身動きができなくなるんです。だから東日本大震災で自分の地元福島なんですけど、なんかね、ふるさとに帰りてえとか言ってるやついるじゃないですか。で、まあ、気持ち分からんでもないですけど、え、なんで新しい地で活動していけばって普通に思うんですけどね。ただストック型の人間からするとそこは離れたくないんですよ、自分のストックがある場所なんで。まあ、持ち家があるとね、まあ、行動しにくくなりますし、それこそ人間関係とかもストック型の人っていうのは結構ね、柔軟じゃなくなっていくんですよね。あの人ぐらいだったらいけない、みんなと仲良くしなきゃいけない。あともう一個、何だと思いますか？ストップしない方がいい理由。深刻なもん、1なんかより深刻でして、時代の変化が早すぎて先が読めないんですよね。自分はよく未来予測系のセミナーとかもやってるんですけど、未来予測とか言いつつ、影響どうなのか分かんないんだよね、へへへって言うんですけど、そんぐらい未来が読めないんですよ。要するに今まで価値があると思われていたものが一挙にして価値がなくなることが増えていくと思うんですよ。こんなに高い金かけてストックしたものが10年後にはただのゴミクズになってる可能性があるんですよ。 いくら貯金してたってね、いつねお金が紙切れになるかわからないし、ね、ジンバブエドルみたいになるかもしれないしね。ジンバブエドルすごいよね。スーパーインフレに転がるぐらい。確か食パンが30兆ですよ、何兆ジンバブエドルとかどんだけ札束持ってかなきゃいけないな。で本当に今の時代、まあ、変化が激しすぎて、早すぎて先が読めないんですよね。まあ、学歴とかが一番、これから資格とかっていうのが一番ストックとしては金を払う対象ではないかなと思いますね。まあ、例えば税理士、公認会計士、まあ、20年後にはゼロになる可能性が高い。ゼロ人です。現にね、ヨーロッパの国々では税理士という職業がなくなったっていう国もあるんで、日本はこれから少子高齢だなって言って、どんどん不満も働き手も減っていく、でマイナンバーも始めたってなっていくと結構リアルに始まりそうな予感がありますね。全部できないんですよ、コンピューターで一括でやる気な。ヨーロッパのちっちゃい国がやってるんですよ。日本ほどのね、技術と経済がある国ができないわけがないんですよ。なんだっけ国の、エストニアとかだっけ、バルト三国のどっかです。あとスウェーデンとかも結構進んでるみたいですね。 AI が怖いんですよね、やっぱり。結局は人工知能っていうものは凄まじいスピードで進化していくんで、もうこの間ちょっととある記事とか動画とか見てたら、まあ、医者ってこれからいらなくなるなって思いましたし、精神科医とかまだ別ですけど、その外科とかは別なんですけど、内科医はもういらない時代が来るんだろうな。ちょっと内科医のポジションが変わって、 AI の言うことを聞く内科医とかね、ワトソンっていうすげえ AI がいるんですよ、ね、なんか名前ついてるんですけど、 IBM が作ってるワトソン君がいるんですけど、ワトソン君もこの間日本で初めて患者を救ったっていうニュースがあって、ワトソン君には2000万本分の論文がインストールされているんですよ、医療の。あとはまあいろんな感じの症例がもう全部インストールされててガーンって。でそれでまあなんだっけな、患者さんが体調が悪いけど原因がわからないってなった時に、まあその患者さんの血液と遺伝子情報を取ってワトソンに見せたと。じゃあワトソンはその情報から全ての論文から根拠を引っ張ってきて、なんと10分で、きっとこの方はこういう病気であるからこういう風にした方がいいって言ったんです。そしたらドンピシャで当たってたんです。で普通の医者だったら発見できないって言われることを発見したんです。それが普通になってくる。10分ですよ、10分、もう病院もありますよね、今ヨドバシに行けばね、 AI 搭載のマッサージチェアとかよくありますもんね。そういう風になってくると、どんどん資格とかっていうものも持ってても使えないっていうことが増えていきますよね。学歴はもう使えないですけどね、すでに、まあ、慶応出てるから、東大出てるから人生安泰だっていう時代でも全然ないんで、まあ、それこそね、車だっていらなくなるでしょうし、持ってる意味が分からなくて、あんな保険もかけて、ガソリン代もかけて、車検あなたから払って、毎年出資料代も払ってっていう時代ではなく、カーシェアリングの時代が普通にやってきてしまうんで、うちも普通にもカーシェアリングなんで、東京住んでたらそんな使わないですよね、車ってぶっちゃけ。だったらもうカーシェアリングで十分というか、必要な時だけシェアして返すっていう。それこそ家はこれからね、災害で使えなくなる、せっかく買ったのに流されちゃったとかありえますし、まあそれして何よりね、これから家は余るんで、空き家がいっぱい出てくるんで、安く買えるようになりますよ。まあもういらないから買ってくれっていう人が、もらってくれっていう人も増えてくるでしょうし、こんな固定資産で邪魔だから、 なんでか、これ大事なのは、昔は時代が安定していて時代の変化も結構緩やかだったんですよ。だから将来の見通しがぶっちゃけ立ったんですよね。普通にこの会社に入ったら定年ぐらいまでこんぐらい働けて年収こんぐらいもらえるからこの時期に家を買って子供を産んで子供をこういう大学に入れてってすごいプランニングできたんですよ、ちゃんと。で結構まあ公務員とかだったらね、そのプランニング通りドンピシャ行きますよ、大企業とかだったら。だからストックを増やしていけばよかったんですよ、別に成功するんですよ。でもこれからの時代は見通しが立たないんで、ストックしてても何も安心できないっていう。ストックしてるから人生安泰だったら一言も言えない時代になったってことですね。まあ試合には1億円稼いでも不安な不安な投げてるんですよ。じゃなくて何にお金を使いましょうかってことです。何に使いましょう、これからの時代は。本田君はこれからあと6年何に使っていこう、まあ、あと6年で死ぬならね好きに使えばいいとかあと60年生きていくと考えたら何にお金を使っていくのは賢いんだろう。何使っていますか、あなたさんだったら。
食べ物。
健康。健康に使ってもいいんですけどね、健康もワトソン君がね補ってくれますね。まあワトソン君は皆さん将来は血液に注入することになるんで、マイクロチップ。
情報。
あ、ちなみにこれから情報と知識というものも価値がなくなってきます。知識もストックなんですよね。どれだけ知識を頭にストックさせておくかってことは昔はね優秀な人の定義でしたけど、今はね Google 先生が全部ストックしてくれてますから、自分でストックしておく意味あんまりなくなってきたってことですね。まあ情報、まあ、俺全然ニュースも何も見ないです。
感動すること、あれ、
まあでも一個近いって近いです。
体験。
あ、体験いいですね。じゃあ穴掘り名人的には何に使っているのですか。フローだよね。そう、フローに使ってほしいんですよ。ストックがまずいんだったらストックにお金をかけるんじゃなくてフローにかけるんじゃない
か。何言ってきてるんですか。
いいよ。結構取れてる。そこは膀胱がシンクロしてるんだね。フローに使うことですね。じゃあフローって何なのかっていうと、まあ言ってしまえば時代を乗り越える力です。柔軟性みたいな。だからストックを増やして仮想の安心を手に入れるようなお金の使い方をしないで、フロー、時代の流れにこう乗り切る力にお金を回してほしいんですよ。まあ、今までのストック的なものではなくて、ここまでやった人生、自分の強みを作るとかっていうのも、これは時代を乗り切る力なんですよ。資格じゃなくて強みを作ってほしいんですよ、自分はこれで飯が食える、これが強みだ、これができるんだっていうこととか、あとおすすめなのは人との出会いとかね。こういうねネット社会だからこそ人との出会いとか、あと能力を上げるっていうのも ストック型の能力じゃなくてね、知識を増やすとかじゃなくて、なんていうのかな、感性を磨くとか感覚を磨くとか、それこそ感動を増やすとか、まあ、経験を増やすとか。そうですね、 AI は経験はできないんで、いやまあできるんだけど厳密にはできないんで。まあ、自分の稼ぐ力をつけるとか何でもいいですよ。結局フローを読んでもらってほしいですね。だからこれまではお金をいっぱい稼いでいる、いい就職に、いい会社に入っている、貯金をいっぱい持っていって安心できたんですけど、これからは自分はそういうことがなくても、いい会社がクビになっても貯金がなくなっても生きていける気がするんだよねみたいなものを持ってほしいことです。まあなんとかなるっしょみたいな感覚をどれだけ身につけられるか、それにお金を払うと、もうサバイバル能力です。だからもう海外を旅しまくるとかサバイバル能力上がるんで、まあ、なんとかなるでしょうと思えるようになるって。抽象的なものとか感覚的なものにお金を払うとした方がいいですね。もう若者なんて貯金なんかしなくていいですから、どんどんどんどん経験した方がいいですよね。これいろんな人と会っていろんな人と話してっていうお金の使い方が一番いいですね。人に一番お金を払ってほしいです。ないんで知識なんかいらないんで、ね、まあ、知識っていうのは人からしか入ってこないんで、いい知識はね、 Google にある知識は調べれば誰でも出てくるんで、あんなのいらないですよ。本当にいい知識っていうのは人が持ってるんで、まあ、そういうものにお金を払っていってほしいってことですね。ストック溜め込むっていう、それがまあ賢い自己投資かなと思うんですよね、現代。だからね、なんか大原に、専門学校の大原にいて募金2級取りました、なんて言ってないでそんなにね、お金あるんだったらもうちょっと有効な使い方があるよって思うんですね。その募金を学んで資格を取ることがゴールではなくて、そこからお金の本質とかもうちょっと抽象的なものを学べるんだったらまだいいんですけどね。世の中のお金の流れとかも見極められるようになったとか、そういう力だったらフローになると思うんですけど、ただ資格持ってますだとストックなんで、あのもう目的意識も変わってくると思うんですね。何のために学ぶのかっていうの、ストックのために学ぶのか、乗り切るために学ぶのか、時代時代の荒波を乗り越えていける自分になるためにお金を払うことです。このセミナーに来てくれた人はセンスがいいと勝手に言っておきます自己正当化そうやってしか今の時代は本当の意味での自信とか安心ってものも手に入らないんで、いくらどんだけストックが多くても不安で不安で仕方ないっていう人が多いんで、まあ自信をつけてなんとかなるだろうって言って時代の波に乗っていくんだみたいな感覚ですね。で、抽象的なものとか感覚的なものって持ち運びコストがゼロなんで、家とは違って経験とかね、感性とか感覚とか強みっていう持ち運びに手間がかかるわけじゃないですし、 行動に制限とかじゃないんで。やっぱり出会いと経験に回してほしいかなって思いますけどね、特に。本はどうですか？本はねって思いますけどね。あと最後に話しておきたいのはお金の払い方なんですよね。お金払うと思うんですけど、当たり前ですけどお金払わなきゃいけない、物もらえない、どういう意識で払ってるのかなって、まあ、結構大事で、まあ、さっきお金はエネルギーと見立てましょうって話もしたんですけど、あれと一緒で、まあまあまあ循環を意識してお金を払ってほしいんですよね。そしたらお金とかお金を払うっていう行為は応援代なんで、その人へのどうでもいいものにね、お金を払うには応援したい人、会社、ものにお金を払ってほしい。その方が気持ちよく払えるんで。いや、パチンコに払ってどうするんですか？パチンコの玉好きなんですか？いいのの。自分はこの間 Facebook に書いたんですけど、好きな人の CD とかはなるべく買いたい。払ってあげないと彼ら生きていけないんで。今無料で聴けますけどね、聴く気ながら。けど、まあ、応援代として自分を払うんですけど。まあ、飲食店とかもだから応援したいお店に払いますし、まあ、株とかもね、本来はこういうシステムですよね。応援したい会社に投資して、で、まあ、配当もらう、まあ、そもそも応援代なんだと思って払った方がいい。そうすると、まあ、無駄遣いも減るんですけどね。無駄にお金使ってる時って別に応援したいものに払ってるはずではないんで。私はケチだっていう人いますか？私はケチな方なんじゃないか、いわゆるケチいないですか？まあ、ケチいますかって手挙げづらいか。ケチの語源を知ってる人、まあ、いないと思うんですけど、ケチって語源があって、漢字で書くとこう書くんですよ。まあ、ケジがもともとの語源なんですけど、それが訛ってケチになったんですけど、まあ、怪しいことですよ。怪しいやつってことなんですが、まあ、ちょっと意味は違って、縁起が悪い人、不吉な人っていう意味です、語源は。つまりケチな人ってもう不吉で縁起が悪い人なんですよ。最悪じゃないですか、生きてて。うわ、キツだわ、あいつさんの演技悪いわ。お金はね、できれば喜んで使ってほしいんですよね、どんどん。ケチになればなるほど、自利品になっていくんですね。だから喜んで使えば使うほど入ってくるなっていう感覚もありますしね。貯金は収入の1割でいいと思ってる人間なんで、ヒロキ君はどういうか知らないですけど、30万円の人だと毎月3万円貯金してれば常歴じゃないのと思うんですけどね。それ以上する必要はないでしょ、特に若いうちは。まあそこにボーナスも入るわけですから、まあ、ボーナスも1割ぐらい貯金すれば、まあ、1年で結構貯まるでしょ。 方がいいと思いますけどね。じゃあ質問がないなら俺の出番は終わりますね。
大丈夫ですか。
ここからはね、具体的な話をケロケロしてくれるはずなんで、はい、一旦休憩にしますか。お疲れ様でございます。